こんにちは、社会福祉セミナーです。今日は各界でご活躍の皆さんにお話をいただく福祉と私です。今日のゲストは滋賀県東近江市の永源寺地区で診療所の医師として地域医療に取り組む花戸隆さんです。聞き手は河野滝です。花戸さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この東近江市の永源寺地区なんですが、どんなところなんでしょうか。今の季節どんな風景ですか。
そうですね、東近江市永源寺地域は滋賀県の南東部、三重県との県境に位置する山間農村地域です。秋は紅葉が綺麗なんですが、今は山の木々の緑がとても美しい季節になっています。
そうですか。医療環境とかですね、そういったことはどうなってるんでしょうか。
はい、永源寺地域の人口は5800人、高齢化率は 30% を超え、集落によっては 50% から 75% と高齢化率の高い集落もあります。ここ永源寺地域にある数少ない医療機関の一つが東近江市永源寺診療所です。この地域には当診療所以外には調剤薬局は1軒しかなく、介護施設もデイサービスや衝突性を提供する施設はあるんですが、訪問看護ステーションやリハビリの施設はありません。ましてや病院などの入院できる施設もありません。そのような医療介護資源の乏しいという地域です。診療所には医師は私一人、看護師は4人おります。しかし入院する設備はない無償の診療所です。外来に通われている患者さんが診療所に通院できなくなると、病院に入院をするか施設に入るか、それとも自宅にいて私が往診するか、そのいずれかになります。私が定期的に訪問診療している患者さんは80人、年齢は2歳の女の子から102歳のおばあちゃんまで。
102歳。
はい、幅広い年齢層を見させていただいております。また私でよければ何かの病気であっても見させていただきます。そしてもし最後まで家にいたい、そう希望されるのであれば看取りまで見させていただきます。結果、私が死亡診断書を書かせていただいた数は一昨年は32枚、昨年は1年間で36枚、そういう数になりました。永源寺地域では年間60人ほどの方がお亡くなりになられますので、地域の半分以上の方がお家で息を引き取られている、そういうことになります。
半分以上の方が自宅で息を引き取るというお話でしたけれども、はい、地域のですね、はい、これはご本人の希望なのかどうか、そのあたりのことちょっと教えていただけますか。
はい、はい、そうですね、私が初めて診療所に赴任した16年前ですね、外来で患者さんにこのような一言を言われたのを今でも覚えているんです。先生、早う参らしてほしいわと。
参らしてほしい、
はい、はい、早く死にたいという意味なんですが、最初はなぜ患者さんが早く死にたい、そんなことを言われるのか僕は分からなかったんですね。私は大病院から診療所に赴任をしましたが、当時はこの医療に恵まれないこの農村地域でできるだけ高度な医療を届けよう、そういうように考えていました。でも16年やってきてなんとなく分かるようになったことがあります。地域の人と向かい合って、私に求められているのはただ単に高度な医療を届けるということだけではない、そういうことが分かってきました。例えて言うなら、誰しも病気というものの反対側には元気という部分があるように思います。病気を診断治療するのは医療の役割でも、場合によっては延命治療、それも医療です。しかし目の前の患者さんたちはそのようなただ単に命を流れるだけの医療は求めておられず、自分の生きがいを持った生活、つまり年老いても自分らしく元気に生活をしたい、そう思っておられたのです。つまり私に対しても病気というものだけを見る医者ではなく、元気という部分も見てほしい、そう希望されている。でも 病院などの医療現場にいるとなかなかそういうことは見えてきません。目の前の病気を見ることだけで精一杯なんです。例えば病院に肺炎や脳梗塞などで入院をして、病気は良くなったけど以前のようにご飯が食べられなくなった、場合によっては意思表示ができなくなった、そういうことはよく経験します。しかしそのような時に延命治療をするかどうか尋ねられても、ご本人は意識がなかったり管につながれていたりすると何とも答えられない。するとその判断を求められるのは奥さんや、あるいは息子さんや娘さんになるのです。延命治療かわいそう、そう思っていても延命治療を中止すると判断するのは自らが身内の命を絶つことになるのではないか、そのような判断はできない、そう思われるのは当然なことだと思います。そんな病院での経験から、じゃあ元気なうちに本人から語っておいてもらうのが一番だと思うようになったんです。本人が話せなくなってから尋ねるというものではなく、自分の希望する人生を送ってもらうために尋ねておこう。たとえ事前指示書と言われるような文書として残せなくても、私がその人の言葉を聞いて診療所のカルテに書き込んでおこう、そう思うようになりました。最初は医師がこのようなことを聞いても大丈夫かななんて思いながら恐る恐る尋ねてみたんですね。
そうなんですか、恐る恐るだったんですか、はいはい、
でも目の前の患者さんたちは真剣に、そして思慮深く答えていただきました。よくぞ聞いてくれましたと言わんばかりに、ご飯が食べられなくなっても家がいいわ、先生何かあったらお願いしますわと口々に答えられたんです。それから私は往診している患者さんはもちろん、外来の患者さんに対しても、ご飯が食べられなくなったらどうしますかって尋ねるようになりました。もし患者さんが家族の方と一緒に受診されたときは、家族の方の前で自らの希望を語ってもらうようにしています。
ご本人もご家族もそのご飯が食べられなくなったらどうしますかって聞かれたときにどんな様子なんだろうってちょっとふと考えました。
あ、そうですよね。一人私の印象に残っている患者さんを紹介します。
はい、
82歳の清さんは肺気腫という肺の病気で、酸素ボンベが離せない在宅の生活でした。月に1回私が訪問診療をしていたのですが、一緒に暮らす孫の瑞希ちゃんが遊ぼうと言ってもうなずくだけで言葉にならない、だんだん声も出なくなってきました。そんな頃から清さんのお部屋のドアにはひらがなで保健室と書いた紙が貼られていました。瑞希ちゃんが書いたものなんですが、子供心ながらにおじいさんの具合が悪いということを察していたようです。
瑞希ちゃんは幼いお子さんですか？
瑞希ちゃんは当時小学校の1年生でしたね。
あ、そうですか、はい。
半年後だんだんご飯が食べられなくなってきた清さんに、私はもう一度病院に行きますかと尋ねました。清さんの口からは言葉は出ませんでしたが、目を閉じて首を横に振られました。じゃあ私が往診しますから、このまま家にいましょうねと言うと、にっこりと笑いながらうなずかれました。瑞希ちゃんを含めた家族全員がそれを見届けておられたのです。その1週間後、清さんは家族や親戚の人、近所の人などたくさんの方に見送られながら静かに家で息を引き取られました。医療というものは老いや死に対して目を背けることができない場面が多々あります。しかし決してこれらは辛いこと、悲しいことばかりではないはずです。裏を返せば、高齢者の方々が生きるということを若い世代に伝えていく絶好の機会でもあると思っています。高齢者が命の大切さ、親子の思いやりを伝えること、それが次の世代への命の教育となっていくと信じています。後日瑞希ちゃんと話をしたんですが、おじいちゃんは私の心の中にはずっといるよ と言っていたのがとても印象的でした。
そうですか。あの花戸さんは滋賀県の長浜市のご出身と聞きました、はい、医師を目指したきっかけというのはどのようなことだったんですか。
はい、実は私の実家は滋賀県の北部長浜市にあるあの和菓子屋なんですね。小学生の頃からお店の手伝いをしていました。当時私の役割というのはアルバイトのお兄さんと一緒に配達を担当していました。ある時初めてお伺いしたお家は一人暮らしのおばあさんのお家でした。耳の遠いおばあさんが布団で寝ておられて、その時あのおばあさんどうやって生活してるんだろうな、誰かが手助けしないと生きていけないんじゃないんだろうか、子供心にそう感じたのを今でも覚えています。そして高校3年生の時に進路を決めることになるんですが、中学3年の時に父を癌で亡くしていたので、私は父の死、配達で出会ったおばあちゃん、いろんな人に出会いましたが、やりたいことっていうのは困っている人を見て見るふりをしない、何かこの人たちの役に立てるような仕事がしたい、そういうことだったように思います。その後医学部に進んで選んだのは小児科。まあ大学を卒業して医師になって、大学病院での研修はとても忙しかったのですが、充実して楽しかったのを覚えています。そして3年目からは大学病院を離れて田舎にある中規模の病院に赴任しました。この時はたくさんの病気を見ることがとても楽しくて、それを治療することに充実感を覚えていた病院勤務の時代でした。そして当初から診療所勤務を希望していたんですが、ようやく6年目で病院から診療所に転勤となりました。当初は難しい病気を見つけて最先端の治療をするぞと意気込んでやってきたんですね。でも診療所にやってきて時間の流れが変わりました。
あ、そうですか。はい、
子供さんだけでなくてお年寄りのおじいちゃんやおばあちゃんを見る機会も増えて、病院勤務の時にはなかった病気以外の話をする、そういうことも多くなりました。
ご家族のことはどうかとか。
そうですね、それ以外にも、今畑でこんなことを作っている、自分の孫はこんな大きくなって成長した、なんかそういうようなことを患者さんは口々にお話をされる
先生とお話、はい、それそういうお話を、はい、
そういうお話を聞いてもらえる、そういうだけで満足して帰っていくお年寄りの落ちる姿を見ながら、最初は僕自身も戸惑っていたんですね。でも最近では患者さんとご飯が食べられなくなった時、そういう時にはどうしたいか、そういう深いところまで話すことができるようになりました。そして家にいたい、そう希望されれば私が最後まで面倒を見させていただきます、そう約束するようにできるようになりました。私の役割っていうのはもちろんその病気の診断治療をするということはありますけど、医療によってその人の生活の邪魔をしない、はい、できるだけ今まで、その人の、送られてきた生活そのものを継続できるように、そういうように思っています。
あのそのためにですね、診療所をはじめさまざまな人たちと在宅医療を支えるためにネットワークを作っておられるそうですが、そのあたりのお話を教えていただけますか。
そうですね、地域には、高齢者の方々だけではなく身体的あるいは社会的な問題を抱えた人が数多く生活しておられます。病気の種類で言えば認知症、それ以外にも障害を抱えた人、難病の方、脳卒中などで後遺症を抱えた方、癌などの終末期など、あるいは高齢者世帯、高齢者一人暮らし、引きこもりや貧困、そういったような社会的な困難を抱えた人などが地域にはたくさんおられます。永源寺診療所に赴任する前はこの人たちをどのように医学的に管理しようか、そう思っていましたが、全くうまくできませんでした。今から考えると、医療で解決できる健康問題というものは少しばかりでしかない、そういうようなことが分かっていなかったんだ と思います。その後診療所勤務となって、永源寺のような社会的資源の少ない山間農村地域でそのような人たちを支えるためには多職種のネットワークが必要と感じるようになりました。医師一人では支えることはできませんが、看護師や介護スタッフ、薬剤師さん、行政、そしてご近所の方々までも含めた多くの方々の連携があってこそ、本人や家族が地域で安心して生活することができると考えています。
例えばということでちょっとご紹介いただけないでしょうか。はい、
高齢者を支える地域包括ケアが語られるとき、医療と介護の連携についてはよく言われることですが、本当にそれだけで地域の人々の生活を支えるということは難しい、そう多くの人々が感じておられるのではないでしょうか。その一方で地域社会に目を向けると、さまざまな資源、つまり医療や介護だけではない目に見えないサービスが数多くあることに気づきました。それは自立支援やセルフケアといった自助であったり、ご近所さんやボランティアなどお金の発生しないインフォーマルなサービスである互助、そして我々が活動している医療保険や介護保険サービスとしての共助、あと行政などが行うインフラの整備や低所得者への支援、地域福祉計画、そういったような公助の部分があります。私は地域の人たちを支えるためには、これらの自助、互助、共助、公助がお互いに結びつく、これがとても重要である、そういうように考えています。正直なところ、病院で仕事をしていたときは、共助、その中でも医療というものしか経験することがなく、退院後に医療で管理する以外に、どのようなサポートを受けて患者さんが生活しておられるのか、なかなか想像がつきませんでした。しかし、地域に目を向けると、数多くの人が支えていた、そういうような場面に、目の当たりにしました。年老いても、認知症になっても、あるいは障害を抱えておられても、安心して生活をするためには、地域の人々がコミュニティの中で支え合って生活をしていること、それこそが超高齢化社会で目指すべき地域包括ケアなのですが、私は医療、介護以外にもさらに多くの人々がつながることを意味する地域丸ごとケア、そういうように呼んでいます。
はい。
また滋賀県東近江地域には、私が実行委員長を務める三方よし研究会という研究会があります。
三方よしというのは、あの近江商人の心得としてよく聞きますけれども、
そうですね、はい、そこで三方よし研究会というのは、患者さんよし、そして医療機関や、介護施設などの機関よし、そして地域よし、その三方よしと、名付けて三方よし研究会、
はい、
これは地域の多くの職種の方が月に1回集まって、勉強会を開いています。東近江市保健所単位で、東近江県域には人口20万程度の、人口なんですが、毎月、120人、140人ほどの多職種の、仲間が集まっていろいろ話し合っています。また永源寺地域ではチーム永源寺といって、地域の人たちを支える連携会議というものを開いています。これらは医療や介護だけでなく、さまざまな専門的な職業の人たちが顔の見える関係を築けていける、そういうような連携につながっている、そういうように思っています。
それから、あの地域に住む住民の方も参加するんですね、ネットワークには。
そうなんですね、
はい
はい。90歳になるひささんは一人暮らしのおばあちゃんです。認知症とは診断されていませんが、物忘れが多く、時々しんどいしんどいと訴えては、救急車を近所の人に呼んでもらうといったことを繰り返しておられました。しかし救急車で運ばれた病院で検査をしても何も異常はありません。どうやら一人で不安が強くなった時にしんどいと訴える ことが多くなっているようです。ヒサさんも介護保険は利用されているんですが、現在要支援1と軽い認定ですので、サービスの利用は限られています。ケアマネージャーさんと相談して、絆さんというグループに定期的な見守りと話し相手に来てもらうように依頼しました。実は平原寺地域には地域住民さんが独自に立ち上げられた絆というボランティアグループがあります。彼らは地域で困っている人たちの役に立ちたいという意識のもと、見守りや話し相手など介護保険サービスでは賄えない制度の隙間を支援する、そういうような活動を行っておられます。絆さんの活動は介護サービスではありませんので、介護保険とは無関係に利用ができて、限度額というものを気にすることもありません。また絆さんと我々医療介護のスタッフがつながることによって、お互いが安心できる関係が築けています。絆さんがヒサさんのところを訪れるようになってから、ヒサさんは救急車を呼ぶことはなくなりました。逆に絆さんを迎えるための家の掃除やお茶の準備などいろいろやることが増えて、表情も生き生きとされてきているようになりました。
あの花戸さん、その永遠寺地区でお仕事をされて、改めて今どんなことを思われるでしょうか。
はい、永遠寺地域にやってきて、いろんなことを地域の皆さんに教えてもらいました。地域のつながり、お互いを思いやる気持ち、何よりも医師である私自身が地域の人たちに支えられている、そう感じています。自分がこの地域でできることは何かと考えたとき、医療を通じた街づくりではないかと思うようになりました。大病院ではできない、そう思っていたことも地域ではできる、そう信じています。
最後にもう一つ伺いたいのですが、あの今ご紹介いただいたような住民の皆さんの活動、それからネットワークですね、それを他の地域で作る、例えば都会、そのようなところでどんなことが考えられるでしょうか。
そうですね、はい、永遠寺地域などの田舎で、私がやっている活動っていうのは、すごくやりやすいと思うんですね。というのは永遠寺という地域自体が一つのコミュニティになっている。ですので私がその地域に入っていけば、そのコミュニティの中に入っていける、そういうように感じています。しかし都会では同じマンションに住んでいるから同じコミュニティかというと、そうではない。しかし都会になってやっぱりコミュニティはあるんだろうと思います。それは長年一緒に勤め上げてきた会社の仲間であったりとか、同じ趣味のサークルであったりとか、場合によってはその同じ地域で強制的にコミュニティを作っていかなければいけない、そういったようなことがあるかもわからない。つまり都会に田舎を作っていく、そういうような活動が今後必要になってくるのではないかなと思います。それは例えば東京の新宿で秋山雅子さんがやっておられるような暮らしの保健室、あれは、新宿の小山ハイツというところで、そこのマンションの中のコミュニティの中に秋山雅子さんたちの看護師さんであったりとか、そういう専門職の方がつながる、そういう窓口を作っておられる、そういうような都会に田舎を作っていく、そういった活動が今後さらに多くの地域で広がっていけばいいな、そういうように思います。
地域の特色を生かして、そこはそこの形っていうものが見つけられるかもしれないのですね。
そうですね、はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
福祉と私、今日は滋賀県東近江市の永遠寺地区で地域医療に取り組む医師の花戸隆さんにお話を伺いました。それでは社会福祉セミナーを終わります。